神様の目からですね、私たちはどのように、見られているでしょうか。神様の目に私たちはどういうものとしてですね、映っているでしょうか。今日は敬老感謝礼拝ということで、特に75歳以上の方々の歩みのために本当にここまで守ってくださった神様に感謝し、これからも健やかに信仰の歩みを全うされるようにみんなで感謝し祈るために集ってきましたけれども、本当に私たち毎日の生活の中でですね、いろいろと失敗したり、あるいは弱さを経験したりするわけですけれども、聖書を読んでいると力をいただくことができます。でそれは神様の瞳に映っている自分の姿をですね、もう一度確認することができるからです。どんなに失敗をしたとしても、あるいはどんな弱さをですね、経験したとしても、神様の瞳に私たちは本当に愛されている神の子として、かけがえのないものとして映っている。どんな失敗をしたとしても神様の子としての価値に気づかつくことなど何もないということを私たちは知らされるわけですね。また逆に、どんなに成功したとしても、うまいことがたくさんあったとしても、やはり神の子であることに変わりがないわけであります。年を重ねるっていうことは、よくお話しするんですけれども、少しずつこう天国に引っ越しをするというお話をしています。私先週ですね、月曜日に遠近両用メガネっていうのに変えたんですけども、昨年の秋、電車に乗って一生懸命本を読んでいたんですね。でそれまでそういう話は友達から聞いてたんですが、でもうそろそろ次が降りる駅かもしれないと思って、目をですね、一生懸命そのホームの何々駅っていうところにこう探そうとするんですけども、全然見えないんですね。ぼやけて見えない。今までこういうふうに見てたんですけれども、途中が全然ぼやけて見えない。急に来ました。今ですから、こちらに集中してですね、顔を上げると皆さんのお顔が今まで見えなかったんですが、今日は眼鏡変えてきましたので、お顔が少し見えるようになりました。まだちょっと慣れてなくてですね、どこでこう何を見ていいのかまだわからない状況なんですけども、その話をしに来たのではありません。私たちは、年とともにですね、いろんなものをこう天国に引っ越しながら、そして、この天国を目指して歩んでいるわけですけども、今日は敬老感謝礼拝ということで、本当に信仰の旅路をこれからも健やかに過ごされるように、共にですね、祈りの時を持っていきたい、礼拝の時を持っていきたいと願っています。で今日このために選んだ聖書の箇所は、創世記の一番最後のところ、締めくくりのところなんですけれども、ヨセフという人の最晩年のところを記録した聖書の箇所であります。ご存知のように、ヨセフという人はエジプトに売られたんですね。お兄さんたちの妬みを買ってエジプトに売られました。そしてエジプトでですね、いろんな経験をするんですけれども、聖書を読むと、主がヨセフと共におられたのでっていうのがキーワードですね。主がヨセフと共にいてくださったので、ヨセフはですね、そうしたいろんなものから守られて、最後どうなったかというと、総理大臣にまで上り詰めたんですね。そういう人物であります。でその後、故郷のパレスチナに飢饉が襲い、そしてエジプトの飢饉が襲い、お父さんのヤコブはじめ家族の人たちをエジプトに迎え入れまして、そして家族を救うことになったわけです。でそうした中で、ヨセフは人生の最後の締めくくりの時をこのエジプトにおいて迎えたわけであります。まあ、今回敬老感謝礼拝の案内に、以前私がお話した言葉がその案内に引用されてました。それはクリスチャンは生涯現役という言葉です。もちろん体は若い頃のように無理が効かなくなります。またさまざまな役割をですね、この後輩に、若い人たちに譲っていくことだと思います。しかし 今日のヨセフを見ますと、ヨセフは本当に天国に引っ越しの直前ですけれども、私たちはこのヨセフを見ますときにですね、この最後の最後に後の世代に残すことを自分の最後の務めとして、そのように自覚して生きている神の民、信仰者ヨセフの姿を見ることができるように思うんですね。で、今日はそうした視点からこの敬老感謝礼拝のこの聖書の学びをしていきたいというふうに思いました。少しこの箇所の説明をさせていただきたいと思うんですけども、パレスチナとエジプトを襲った深刻な飢饉が収まって、そして寄留者として身を寄せていたヨセフの家の人々も異国のエジプトでの生活にもだんだん慣れてきました。で、そうした中でですね、約束の地カナンでの生活を知らない子供たちが誕生して、そして神様の民としての自覚を強くする必要性が生じてきたわけなんです。何しろおじいちゃんは総理大臣ですからね。ですからいろいろとヨセフの家は優遇されたと思います。食べ物も心配なかったでしょう。エジプトでのそうした安定した暮らしの中で、主なる神様の民であるという、今で言うとクリスチャンであるっていう、その自覚をですね、持ちにくくなるような、そうした信仰的な危機に直面していたのがこの時のヨセフの一家だと思うんですね。で、その家族に対してヨセフは神の民としての自覚を一生懸命促しているように思うんです。短いのでもう一度、今日の22節からのところをお読みしたいと思います。ヨセフは父の家族と共にエジプトに住み、110歳まで生き、エフライムの3代の子孫を見ることができた。マナセの息子マキルの子供たちも生まれるとヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいます。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください、あります。で、この聖書の箇所を見ますと、聖書はですね、2つの点でヨセフが異国エジプトにおいて良き証を立てていたということを伝えているように思うんですね。で、その一つはヨセフが長生きしたということ、二つ目は子宝に恵まれたということであります。ただここでですね、少し解説が必要かなと思うんですけれども、誤解をしていただきたくないのはですね、長生きでなかったり、また子宝に恵まれなかったことイコール、そのことイコール祝福されてないということを聖書は言っているのではありません。ただここで聖書はですね、ヨセフが長寿を全うした、そして子宝に恵まれたということが祝福の証だった、そのこと自体が長生きするということと本当に子だくさんであるということ、それは当時のエジプトの文化において、エジプトの社会の物差しにおいて、そうした一つ一つのことが祝福の証だったわけですね。普通素晴らしいことが起これば、周りの人たちはその起こったことの原因という理由っていうものを問うものであります。エジプトの人々はヨセフのそうした生活ぶりを見てですね、何を思ったか、なぜ彼はあんな祝福されてるんだろう、そうか、彼の信じている神様が彼を祝福してくれたんだ、そうやってですね、祝福の原因を神様に見ていったわけなんです。で、そうした中ヨセフはこの晩年を迎えていきます。そしてその時信仰者ヨセフがしたことが今日のところに出てきます。何をしたかというとですね、愛する家族に宝物を残そうとしたんですね。宝物を残そうとしました。一生懸命宝物を残そうとした。じゃあその宝物って何でしょうか。それは神様との関係なんですね。信仰っていうことであります。 先ほどの箇所をもう一度見ていただきたいんですけども、ある意味でこれはヨセフの遺言であります。24節と25節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいます。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってくださいとあります。この短い言葉の中にですね、二度同じ表現が使われています。繰り返しというのは聖書の中では強調を、意味するわけなんですけども、何が強調されているか、それは神は必ずあなた方を顧みてくださる、神は必ずあなたたちを顧みてくださるということですね。それがヨセフの信じてた神様なんですね。ヨセフが多分人からですね、人からあなたの神様ってどういう方ですかって聞かれたとしたら、なんて答えるでしょうか。私の神は必ず私を顧みてくださる方ですというふうに確信持ってですね、答えることができました。もし他の人が皆さんに、あなたが信じている神様ってどういう神様ですかっていうふうに尋ねられたら、皆さんなんて答えるでしょうか。ヨセフは110年生きたんですけども、そのずっとこう歩んできてですね、神様と共にいて、いろんな場面で神様を経験して、そして最後の最後答えたのが、神様というお方は私を必ず顧みてくださるお方なんだと、こういうふうに確信を持って神様を信じてたんですね。よくキリスト教にメメントモリっていう言葉、ラテン語があります。死を覚えよっていう言葉です。中世の修道院ではこの言葉をですね、挨拶代わりに用いたという話を聞いたことがあります。朝起きますとメメントモリってこういうわけですね。あなた死を覚えてますかってこう問われます。お昼に会ってですね、やっぱりメメントモリってこう言うんですね。自分がすべき存在であることを忘れないでねと言われます。そして夜寝るときにメメントモリ、そのように挨拶を交わしたわけですね。で、少し変な場合によってはですね、気味の悪い挨拶のように、聞こえるわけですけども、でもそういうふうに挨拶を交わしたそうです。私たちは、ここにいる私たちはいつか天に引っ越しをします。そして私たち信仰の確信というのは、その、死でもって終わりじゃない、その先があるわけですね。永遠の命があるわけです。死んで終わりではないという信仰があります。私たちはいつか天国に引っ越しをする、そしてそこから逆算してですね、今生きるように問いかけていると思うんです。それがメメントモリっていう問いかけのように思います。やがて私たちは完成されて、婦人会でも学びましたけども、映画されて、イエス様と全くイエス様にいた私に新しく作り変えられて、主の御前に立つんですけれども、完成されるんですけれども、そこに行く前に、じゃあ今どういうふうに生きるのか、そこから逆算してそこに向かうように、私たちは今を生きるようにと投げかけられているわけですね。もうだいぶ前ですけれども、ハンス・ビルキという、生島先生も何度かセミナーに出席されているハンス・ビルキという先生のセミナーに参加するチャンスがありました。その先生がですね、こんなことをおっしゃったんですね。あなたが召された時に、あなたはその墓石にどのように書いてほしいと思いますかっていうふうに言われました。皆さん、ご自分の今までのこう歩みを振り返って、でそれをワンセンテンスで表現しようとしたら、どういう言葉になるでしょうか。あるいはどのような言葉を刻みたいだろうか。ワンセンテンス、一文で示すとしたら、どんな文になるでしょうかと、 その先生はおっしゃってました。同じセミナーでですね、その先生がですね、もう一つ課題をくださいました。毎日寝るときに、私それできてないんですけど、毎日寝る前に一日をですね、ずっとこうしばらく静かにして、朝起きた時から、そして今静まっているその時まで、ずっと一日をこう振り返ってみて、そして一日を振り返って、そして振り返ったところで、それもワンセンテンスで、今日は私にとって点点点点の日でしたっていうふうに、その点点点点っていうところをこの一文で表現してみなさいっていうふうに、そうした課題をいただきました。ヨセフは自分自身の110年に及ぶ生涯を振り返ったんですね。そして彼はですね、どういうふうに告白したかっていうと、本当に私の神様は必ず私を借りてくださる神様なんだなと思ったんです。そしてその神様はあなたたちをも必ず借り見てくださる神様なんだということを、その息子たちに、その仲間たちに、その孫たちにですね、伝えたかったんですね。まあ、いろいろと残すものはあったと思います。でもヨセフが最後の最後ですね、その後の者たちに残したかったことはですね、そうした神様との関係だったということなんですね。さて、このようにしてヨセフはしばらくするとですね、天に戻っていくわけなんですけれども、でももうしばらく、ヨセフよりももう少し長くこの地に残留する愛する家族に対して、最後の最後まで神様との関係、信仰というバトンをしっかりと手渡していこうとする、その姿にですね、私は感動を覚えました。先ほどのヘブライ人への手紙の著者は、そうしたヨセフの姿、彼の生涯をですね、それこそワンセンテンスで一文で表現してるんですね。今日は読まなかったんですけども、11章の22節にこういうふうに出てきました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。そういうふうに書かれていました。で、このバトンが子たちを経て、そして旧約聖書を見ていきますと、モーセにしっかりと受け継がれていく。このようにしてヨセフは110年の生涯、それも本当に波乱万丈の生涯を閉じてですね、そして天に凱旋していったわけなんです。では、このヨセフのその遺言といいますか、このヨセフが子供たちに残していったこと、その努力っていうのがどういう形で報いられたか、そのことにちょっと触れてお話を終わりにしたいと思うんですけども、実は今日の聖書の箇所は創世記の一番最後に出てくる創世記の締めくくりの箇所でもあります。で、創世記はヨセフの人生の締めくくりとともにですね、聖書の第一巻にあたる創世記もここで締めくくろうとしてるんですけれども、その締めくくるにあたって次のように結んでるんですね。26節のところです。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り、防腐処置をして棺に納めたとあります。で、これはヨセフという信仰者の最後、また一つの物語の終わりを伝えるものですけれども、しかしここを繰り返し繰り返し読んで考えるんですが、どうでしょうか、すべての最後を表す表現ではないように聞こえてくるんですね。なんか続きがあるような感じがするんです。実はこの後創世記を読んでいきますと、これに続く旧約聖書第2巻の出エジプト記において、モーセがこのヨセフの亡骸を携えてエジプトに行ったということを伝えています。さらにその後を記録するヨシヤ記にはですね、その亡骸がエフライムの領地に近いマナセの領地内、シケムというところに葬られたということが記録されているんです。つまり何を言いたいかと言いますと、本当に ヨセフが最後の最後にですね、子供たちに伝えたかったことを子供たちはしっかりと受けて、そしてそれまた他の人に、次の世代に伝えて、そして最後ですね、ヨセフがこの時に伝えたことが実際に成就したっていうことなんです。今日の説教 のレジュメの一番最後のところにですね、ヨシヤキの24章の32節と33節にの聖書の箇所をちょっとこの、印刷していただいたんですけれども、せっかくですのでここ読んでみたいと思いますが、イスラエルの人々がエジプトから携えてきたヨセフの骨は、その昔ヤコブがシャクシケタでシケムの父ハモルの息子たちから買い取ったシケムの野の一角に埋葬された。それはヨセフの子孫の修行の土地となった。アロンの子エルアザルも死に、その息子ピネハスに与えられたエフライム山地のギブアに葬られたというふうに出てきます。エフライムもそれからマナセも、共にヨセフの息子たちであります。つまり本当にヨセフの残したものがですね、確実に子から子へ、孫から孫へと継承されていったんだということを聖書は証言している。それは取りも直さず信仰というバトンの継承でありました。今日はこの敬老感謝礼拝ということで、私たちの人生のまた信仰の先輩とともにこの礼拝を捧げているわけですけれども、本当に私たちが大切にしている、共有すべき、また継承すべきこの信仰というものを、本当にこのヨセフの歩みの中にですね、もう一度確認したい。そして本当にこのようなですね、歩みを私たちも一つの信仰者のモデルとして求めていきたいなというふうに思います。今日お祝いを迎えられました方々の上に、これからも神様の祝福が豊かにありますように、共に祈りの時を持ちたいと思います。お祈りをいたします。